社労士市川の人事労務の豆知識。皆さんこんにちは。社会保険労務士の市川めぐみです。杉並区荻窪にてバラスト社会保険労務士法人の代表をやっております。この番組は経営者、人事、労務担当の皆さんに役立つ人事労務の情報を明るく楽しくお届けいたします。2026年6月1日配信分です。もう6月でございます。あっという間ですね。今年はなんだか暑くなるのが早いような気がしています。暑いのすごく苦手でして、夏生まれなのにもう今から憂鬱なんですが、早く冬が来るといいななんていうふうに思っております。さて今回は AI で労務業務どこまで効率化できるのかということについて考えてみたいと思います。先月、5月29日に AI セミナー、社労士向けの AI 業務セミナーということで、業務分析と情報整理のセミナーということで、少しやらせてお話しさせていただいたんですね。ポッドキャストを聞いてらっしゃる方がいらしてくれてすごく嬉しかったです。ありがとうございます。またやりますのでぜひ来てください。社労士以外の方も OK だったので来ていただきました。ありがとうございます。で、やっぱ業務を効率化するために AI を使っていこうっていう風に考えてらっしゃる会社さんは非常に多いと思うんですけれども、会社の中で AI 使っていいよって言ってもこう浸透させるっていうところが今バラスト社労士法人は結構うまくいってる方なのではないかなというふうに思っておりまして、みんなにクロードのアカウントはチームの契約で配布していて、で皆さん全員ちゃんと使ってるんですけど、ブログの下書き作ったりとか、そういうような当たり前のというか、その第一歩目のところから、複雑な処理のもののプロンプトを誰かが作って配布したりとか、ツールを作って、みんなで使うようになったりとか結構してまして、いや、なかなかすごいなと思っておりますよ。社労士事務所の方だったら、すごいと思っていただけると思うんですけど、公文書あるじゃないですか。で、公文書っていうのがございまして、手続きをすると、それが、控え書類が返ってくるんですけど、電子申請で送信すると、電子データで戻ってくるんですね。で、それ ZIP ファイルなんですよ。で、それが電子申請に使ったツールによって ZIP ファイルの名前とか、形式がちょっとなんか違ったりとかして、今まで各ツールからダウンロードして、開いてファイルの名前を変えたりとか、あとなぜか雇用保険は PDF で来るのに、社会保険は PDF で来ないので、社会保険の引換え書類を PDF に直したりとか、そういう作業をしてお客様に納品しているんですね。で、それをですね、ダウンロードまでは、自分でやってるんですけれども、ダウンロードした、ファイルをそのまま、ツールに入れると、そのツールの中で確認をして、ダメで戻ってきちゃったやつは除き、名前を変えて、各社の、この会社さんごとの名前を付けてくれて、で、その各社のフォルダに納品するっていうところまで、ツールを作ってですね、それでやってるんですね。いや、なかなかそういうような、あとそうです。情報公開がホームページでされるみたいなのが結構多いですよ。で、それ拾わなきゃいけないので、毎日URL を旅しなきゃいけないみたいな、全部見なきゃいけないみたいなのがあったんですけれども、それが更新したかどうかがわかるツールとか、そういうのを作って使ったりとかしております。なかなかですね、そういうツールを作ってやるみたいな、ところにもできるようになってきたかなと思うんですけど、DNA の難波社長が、AI をどんどん使っていこうみたいな形の話をしているときに、DNA の、どこだっけな、プレスリリースかなんかに出てたんですけれども、AI を使う人材の、レベルですね。で、事務人材とプログラマー人材みたいなので分かれてて、事務系のその非プログラマーのレベルとしては、1としては、ちょっと使ってみる。その会話をできる。で、2としては、それを使って文章を作ったりとか、ビジネス利用ができると。で、3としては、誰かが作ったツールとか、そういうその、周りを見ながら、周りの人がやったことを、応用しながら、自分の業務を効率化していけると。で、その上がツールを作るとか、そういうことを、だからツールを作って自分の業務効率化をしていくっていうような、そんなようなレベル化になってるんですけれども、この3から4。に、上がるところが結構難しいなと思っていて。で、できる人は最初からできると思うんですよ。これ 見てて思うんですけど、向き不向きの問題ですよね。本当になんか面白いおもちゃを与えられたから楽しくやってたらできちゃったみたいな人っているんですよ。いますよね。10人いたら多分2人くらいいる気がするんですよ。2割の人は、あまり気にせずにできちゃう。苦労せずにできちゃうんですけれども、そうじゃない人たちっていうところに、どういうふうに、そういうふうに、それが便利だということは分かってるけれども、それをやろうっていうふうに思って、やっぱやってみたけど、そこまでうまくいかなかったっていう話も聞くんですよね。で、その時に、やってみてうまくいかなかったから、やってみて得意な人に、こういうことやってほしいんだけど、っていうコミュニケーションを取って、やってもらうみたいなのも、それも十分ありだと思っていて、今、うちの事務所は、そういうような感じでいろんなツール作ったりとかしてるんですけど、でもまあ、ちょっと苦手だなと思っている人が、できるようになろうと。ツールを作ったり、そういうことができるようになろうって思ったら、どういう能力が必要かっていうふうに思うと、私、もともと全然そういうのできなかったのが、2社前、もう10年以上前の会社ですけれども、前職でたまたまそのシステムエンジニアの会社にいまして、システムエンジニアの会社で採用担当をやっていたんですけれども、プロジェクトマネジメントをみたいな感じで採用業務をやってたんですよ。で、すごいそういうそのタスク分解みたいなのを、ものすごいやらされて、当時はやらされてって感じだったんですが、今から考えると、あのタスク分解が、もう本当に良かったなと思ってて、タスク分解をして、この順番でやるっていうことが分かっていくと、ツール作るのにすごい、向いてるんですよね。だから、この業務はどういう順番で作られる、どういう順番で処理がされるのか。で、その処理をするためには、どんな情報が必要なのかっていうのを全部分解し、で、その情報はどうやって取得するのか、どうやって集めてくるのかっていうところも、全部分解するみたいな感じで、やっていくのが、当時の会社で、身につけさせられまして、いや、あれは本当にすごく教えていただいたことだと思うんですけど、あれのおかげでツール作るのが意外とできてるというふうに思うんですよね。だからきっと、どうもうまくツール作るっていうところまでいけないなっていう人は、タスク分解、業務分解っていうのをやってみるといいんじゃないかなというふうに思っておりますっていうような話を29日にいたしました。はい。でですね、人事とか労務とかの仕事を AI 使えば効率化できるのではないかというふうに思っていらっしゃる方は大変多いと思います。で、社労士事務所もきっと AI を使えばもうね、一人で何社も回したりとかできるんじゃないかなと思われてると思うんですけど、で、税理士さんはなんか一人で AI 使って何十社も回してますみたいな、そういうブランディングされてる方も最近出てきたなと思ってるんですが、社労士は難しいですよ。なんでかっていうと、各社ごとに、細かいところが違いすぎて、で、例えば健康保険だったとしたら、健康保険って、今聞いていただいている、あなたが入っている健康保険が普通じゃないんですよ。で、健康保険組合っていうのがあるところもあれば、健康保険組合に入っていない会社は協会健保というものに入っていて、で、協会健保っていうのは各都道府県によって両立が違い、健康保険組合は健康保険組合で全てのその健康保険組合があるんですけど、協会健保は協会健保で大体事務一緒なんですが、組合も組合も本当たくさんありまして、手続きの細かいところが組合ごとに違うんですよね。っていうのとか、給与計算だったら給与計算のところの端数処理とか。で、端数処理もどこの部分で何桁で切り上げるのか切り捨てる、切り捨てはあんまないですかね。切り上げるのか四捨五入なのかそのままなのかみたいなところとか、もう本当に各社ごとにすごい細かいんですよ。で、それをある程度、諦めていただいて、給与計算なんかだと、システムに入れるときに、ちょっとそのまんまだ、今までの計算と端数処理の関係で1円ずれますみたいな感じで、お願いに上がったりとかするんですけど、そんな感じでですね、すごく細かいんですよ。違いがすごくある。で、あと、違いだけじゃなくて、各社ごとにですね、その給与計算の責任者というか、決裁者が違うじゃないですか。人間が違うじゃないですか。だから、代表の方の意向とか、その会社でこういうことがあったから今回こうとか、あと、年間休日も会社によって違うし、 夏休みが休日なのか休暇なのかでも違うし、本当にありとあらゆるところが変わってくるんですよね。で、そこをですね、全部網羅できるようなシステムはですね、なかなかないんですよね。で、だいたい手作業でなんとかその設定をして、で、それで入力した後に手作業で直してるんですよ、だいたい社労士事務所って。で、そのシステムを使ってたとしてもですよ。で、どこが効率化できるか、結構難しくて、うちの事務所は公文書はかなり効率化できましたけれども、その他はかなりもともと効率化できてた事務所なので、結構ですね、どうやったらいいかっていうような、かなり難しいなというふうに思っております。でも、もし自分がどこかの人事担当者であったとしたら、そうですね、今の私の経験とか、あと知識とか、そういうのも全部踏まえて、今会社の労務担当者だとしたら、おそらく自社の給与計算のシステムは自分で作れると思うんですよ。AI 使って。で、給与計算のシステム作れて、ただ EGAM に申請するやつは無理かな。そこまでの知識はないかなと思うので、郵送とかね、そこだけ紙であれなんですけど、紙の書類作って郵送するっていう前提で考えれば、まあ、労務も全部システム化できるよなっていうふうに思ってはいます。一社だったら、自社のだけだったらいけるなと思ってるんですけど、でもこれを聞いた代表の方が、自分の会社の人事の人に、できるらしいよ、だからやってねっていうのはやめた方がいいと思います。これは本当に10年以上社労士をやっていて、100社以上の労務の状態を見てきたので言えると思ってるんですけど、結構ですね、 AI 使って労務事務を楽にしようっていうのが、今現在の法律だと結構難しいなというのが実は感想だったりします。でも自社だけだったらなんとかいけるんじゃないかなって思ったりしていて、でももしね、そういうようなその会社の労務事務とかを少し改善するみたいなこともやってみたいなと思いますので、もしお悩みの方がいらっしゃいましたら相談していただけたら嬉しいなと思ったりいたします。まあ、給与計算は計算式が一応決まってるわけですよ。で、給与計算が決まっているので、その給与計算式を全部組めば、まあ、Excel でもなんとか給与計算の計算式は組めるわけなので、で、それをツール化して、毎年変わるんで、数字が。毎年変わる数字を忘れないように更新をするみたいな、そういうフローを作っちゃえば、まあ、きっとツール作ってやることもできるだろうな、というふうに思っていたりはします。ただ、やっぱり、自社だったら、楽しくできますけど、他の会社さんのために作るとなると、やっぱり結構時間もお金もいただかないとちょっと厳しいなって思ったりしますね。そう考えると、例えば誰か詳しい人に給与計算のシステムをうち用に作ってくれみたいに頼んでやるよりは、一人何百円みたいなツールを使った方が安く済むと思ったりします。なので、あんまり効率化できないかもしれないですね。はい。そんな感じでございまして、まあ、社労士事務所も、こう、いろいろ悩んでいると思いますけれども、そうですね。これからも AI 得意な事務所として頑張っていきたいなと思っております。あと、情報ですよね。情報漏洩がやっぱり心配。絶対この人事領域で AI を使うっていう話になると、もうその情報をどこまで入れていいのかっていう話に、まずなるわけですよ。で、本当にこれ考え方によると思うんですけど、まあ、Google にアップしてるのになんで AI にアップしちゃいけないんだとか。でも Google もそうなんですけど、なんか日本じゃないじゃないですか。だから日本以外のところにデータが送られてしまうということが NG の会社の、絶対その情報を入力することはできないわけで。で、そうなると、その個人情報かどうか、その情報が個人情報なのかどうかっていう知識がいるんでっていうふうに最近思っております。で、個人情報っていうのは何なのかとか、あと個人情報のお仲間、兄弟に、特定個人情報、マイナンバー法っていうのがあって、あと、要配慮個人情報っていうのもあるんですよ。何が普通に個人情報にあたって、何がマイナンバー法にあたって、何が要配慮個人情報にあたるのかっていうところが、ちゃんと整理できていれば、 これは入れちゃまずいなとか、これは個人情報に当たらないようにマスキングしてから入れようとか、そういうふうに考えられるなというふうには思ってます。あとはやっぱり給与計算をなんとかするとか、公文書のツールみたいなのは、AI で直接やるんじゃなくて、AI でツールを作って、パソコンの中で完結させるようにするっていうふうにすれば、国外にデータを送るわけではないので、いいんじゃないのかなと思ったりしています。だから個人情報を扱うような作業の時には、一回そういうツールを作ってやると。で、作業ではなくて、相談というか、まあ文章を作るとか、相談に対する回答案のひな形を作るみたいなのだと、まあ、機密情報に当たってしまわないように社名とか全部マスキングして、やるというようなことが重要かなというふうに思ったりしていますね。そう、その話もですね、29日のセミナーでちょっとやっていただきまして、弁護士さんに個人情報のその切り分け方についてお話ししていただきまして、でもやっぱりね、まだ弁護士さんの中でも意見がすごい分かれてるらしいんですよ。だからちょっとまだこういうふうにしとけば安全みたいなのがまだちょっと見えにくいんですけれども、でも日本としては AI を怖がらずに使っていく、どんどん使ってどんどん発展していこうという方向に行ってるみたいなので、規制しようっていう方じゃなくて、使おうっていうふうに考えられている、まあそういう方向で行ってるみたいなので、まあ少し経つともうちょっと落ち着くんじゃないかなみたいな話をされていました。まあ、そのあたりはですね、もう少し様子を見てというところですかね。はい、ということで今回はここまでです。この番組は分かりやすさと楽しさを重視しております。あくまで一つの考え方として何かヒントになれば幸いです。もっと詳しくという方はお気軽にご相談ください。バラスト社会保険労務士法人では労務管理のご相談やアウトソーシングなどお受けしております。セミナーや研修、あと AI 事務でしたら AI のコンサルティングなどもできるんじゃないかなと思っておりますので、何かございましたらぜひお問い合わせください。お相手は社会保険労務士の市川めぐみでした。また来週もお楽しみに。ありがとうございました。